もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長男との接し方についてお伺いしたくて、
はい。あなたはおいくつ？
32歳です。
32 歳。ご主人は？
離婚しました。
離婚された。そうすると、離婚されたのは何年前？
去年だったと思います。1年。
1年前。
はい。
はい。で、お子さんは男の子さん。
はい、男の子2人で、
はい。
7歳と4歳です。
7歳と4歳。
はい。上の子は、生まれてすぐに、
はい。
別れた夫が、お腹の中にいる時からなんですけれども、やっぱりその経済的にも困難で、育てたくないということを言ってて、で、生まれたのと同時に、もう施設に預けてしまったんです。はい。で、それで、面会もないまま、もうずっと来てたんですけれども、で、まず離婚が成立して、小学校に上がるときに、引き取って一緒に暮らし始めたんですけれども、やっぱり丸6年間、7年間、やっぱり知らない時代があって、なので、やっぱり一つもこう可愛いっていう感情が全く芽生えなくて、で、下の子もいるんですけれども、下の子の場合は、お腹の中にいる時から、夫も、私に休むように言ってくれたりとか、生まれてくるのをこう楽しみにしてたような感じもあって、なので、やっぱり下の子には、生まれてからもずっと一緒にいるので、可愛いっていう思いでしかないんですけれども、
で、ご主人との離婚の原因は何でした？
夫の DV です。
ああ、はい。
はい。
で、お二人お子さんいらして、一人で育ててらして、結構大変だと思うんだけど、お仕事されてます？
はい。はい、パートで働いてます。
はい。
はい。
4歳のお子さんは保育園かどっか行ってる？
保育園に通ってま
保
す。
育園行ってますね。
はい。
で、7歳のお子さんは学校に行って
はい。
帰りはご自身でしてんの？
学校からはあと一人で、っていうか友達とかと、はい。
と、帰宅した後なんですけど、
はい。
まず夕食はあなたが作ってる？
あ、そうです。はい。
そういう時の会話は？
学校でこんなことあったよとか、
うん。
まずいろんなことは話してはくれてます。
あ、話してくれるの？はい。
はい。
そう
ただ
す
そ
る
れ、
と、長
はい。
男の方の方はお母さんだと思っているわけね。
はい。だんだん、やっぱりその家族っていうのが分かってきたようで、今までやっぱり施設にいたので、家族っていうこと自体が分からなくて、自分にとってママっていう存在が分かんない状態だったのが、最初はできなかったんですけども、やっぱ下の子の真似して、私にこう抱きついてきて、ママ大好きとか言ってきたりとかはするようにはなってきました。
なるほど。
はい。
だけれども、
それに対して、私の気持ちが、なんかこう、一向に芽生えなくて、施設にやってしまったのは自分の責任だし、申し訳ないことしたっていうのはわかるんですけども、なんかこう、お腹の中にいた時から、なんだろう、夫も DV してた人なので、で、経済的にもちょっとなっていうこともあって、で、妊娠が分かれば怒られるっていうのもあったので、ずっと隠してたんですよ。夫に妊娠したってことを言え
なな る
く
ほ
て。
ど、はい。
で、それで、ずっともうひたすら私お腹を叩いてたんです。上の子がいるとき。でも、いなくなればいいのにっていう思いしかなくて、検診になんて、連れてってもらえなかったので、出産の予定日がいつなのかもわからないし、お腹の状態がどうなのかも全くわからないままで、出てきた状態のみで、8ヶ月ぐらいだろうって、線ちょっとぐらいの大きさだったんですけ
あ
ど
ら。
も、それで、片方の耳が欠損してるんです。障害者で生まれてしまって。はい。で、またそれは、夫がまたそれ気に食わなくて、ただ、
耳は聞こえるの？
ほぼ聞こえてない。その、ない方の耳から喋りかければ、 顔をちょっとぐるっと変えて聞こえる方の耳から聞くような形なんです。うん、ただ片方の耳は普通通りに聞こえてるので普通の小学校にも行けてるんですけども、
はい、
そういうのはあるので、うん、なんか今まで一つも可愛いと思わないでお腹の中にいてそんで出てきてこんな状態でちょうど小学校に上がってけじめだと思ってあの児童相談所の方とかとも相談して引き取ったのはいいんですけども
これはあなたがその小学校けじめだ、はい、引き取ろうっていうふうに自発的に思われたの？
はい思いはありました。
はい、
はい、
で引き取ってみたところ下のお子さんの方しか可愛くなくて、
はい、
どうやって対応したらいいのかがわからない。
はい、
他にはなんかどっか障害ある？
あとはやっぱりその耳がないせいで、うん、ちょっと顔の歪みがあって、
うん、
ちょっと見た目で片っぽのほっぺたはこう膨らしてるけども片っぽはこう釣り上がったような感じですかね。
まああの大きくなって気になるようだったら形成手術とかいくらでもあるしね。
はい、
はい、それで今日のご相談が、
はい、
お子さんが可愛くない。
はい、
うん、
子供は頑張ってこう私についてこようとしてるっていうか、うん、私がこういくら怒ったとかとしても、うん、家族になろうとしてるっていうのは分かるんです、
うん、
できないなりにも話を聞こうとしてくれてるなっていう姿勢はだんだんこう見えてきているんですけども、
うん、
でもなんかこう下の子と同じようには褒めることもできなければ、
うん、
すっげんどんな態度でしかがこう接することができなくて、
うん、
買い物をしてても、うん、あ下の子にこれ着せたいなとか思っても、
うん、
こう上の子の分はいいやめんどくさいから買わなくていいやとか、
うん、
これが何年か続いて、うん、自分の気持ちが変わるのかなんか全然変わる予感がしなくて、
うん、
どういうふうに私接したらいいのかなと思って。
なるほど。
はい、
今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみます。先生、はい、よろしくお願いします。は
い、こんにちは。
あ、よろしくお願いいたします。
はいはい。変わる予感がしないっておっしゃったけど、
はい、
やっぱりね、自然に言えないっていうことはあなた分かってるんだから、自然に言えないんだったらね、やっぱ無理にでも言う努力をしないといけないのね。
はい。
うん、あのね、人間の脳ってすごくいい加減なもので、
はい、
暗示にかかるんですよ。
はい、
ね。で、自己暗示っていうのもあってさ、
はい、
自分で自分に暗示をかけることができるから、
はい、
まずあの、長男と会話ができないなんていうのはね、
はい、
錯覚だと思わなくちゃいけないし、自然に可愛いと思えないんだったら、
はいはい、
無理にでも可愛いっていう言葉に出してやらないといけないのよ。
はい、
意味わかります？うん、本当に可愛いと思ってるものだったらね、いちいち言葉にしなくてもさ、
はい、
目で可愛いなとか動作で可愛いなとかって向こうが分かってくれることもいっぱいあるんだけど、
はい、
可愛くないんだからさ、
はい、
うん、その時はね、やっぱり可愛いっていう言葉をね、
はい、
投げてやらないとダメなんですよ。だからそれは母親の義務として、例えばね、
はい、
ノートを買ってきてさ、ね、ノートを、
はい、
あの、長男用のノートを作ってね。
はい。
あの、可愛いっていうのを1日5回も絶対言うとか。
はい。
で、こういう時に言った、今日はこういう時に言った、今日はこういう時に言ったって書いていって、もし寝るまでに5回言えなかったら、
はい。
寝かせる時に可愛いって5回言うんですよ。そのくらいの努力しないとダメなの。でね、可愛い可愛いって言ってるうちにね、これ、あの、不思議なことに絶対に可愛くなりますから。それとね、
はい、
私、矛盾したことを言うようですけど、よく聞いてください。
はい、
あのね、可愛いと思わなくちゃダメなんだよ。ね、これは自己暗示にかけなくちゃダメなんだけど、これが一つのことね。もう一つ言いたいことはね、
はい、
あのね、母性愛っていうのは本能じゃないんですよ。
はい、
あの、自分が産んだ子なんだから、可愛いと思わなきゃいけないんじゃないか、とかね。可愛がらなければいけないんじゃないかとかね、
はい、
可愛いものに違いないのに私は変なんじゃないかとかね、
はい、
それは思わなくていいんです。 それができない自分は変なんじゃないかっていう罪悪感は捨てたらいい。
はい。
それとね、もう一個聞いて。
はい。
お腹をずっと叩いててね。
はい。
その、こう、流産望んでたような記憶ね。
はい。
それはね、覚えててもいいことは何もないから。
はい。
あなたそれを忘れた方がいい。
わかります。
うん。それとね、はい、施設に生まれたばっかりで預けてしまったということね。
はい。
そのことについてはね、
はい、
引け目を感じない方がいい。DV の父親がいたわけですよ。
はい。
その DV の父親と一緒に暮らしてたら、その子生命の危険があったかもしれない。
はい。
実際あったと思うんだよ。
はい。
そしたらね、あなたがやったことはね、
はい。
息子の命をかばったことであってね、息子を安全地帯に避難させていたことであってね、
はい。
悪いことだけ覚えてちゃダメだよ。私が手放してしまったとか預けてしまったとかっていう記憶をね、あなたは自分で塗り替えなくちゃダメだ。私はこの長男を守ったんだっていうふうに。
はい。
うん。これはね、した方がいい。それとね、会話ができないって言ったけど、
はい。
これこれも錯覚だから、錯覚だと思った方がよくて、その、次男の子はね、今まで、まあ、日常茶飯事のことああでもない、こうでもないってずっと喋ってきた、その延長じゃない。で、
はい、
喋れるんだけど、
はい、
その生活がなかったわけだから、でどうやって話を弾ませるかって言ったらね、
はいはい、
やっぱり母親として、息子がね、もし、自分と共通の価値観を持つようになりね、共通のものを見て、楽しいとか嬉しいとか、
はい、
そういう思い出が増えていけばね、
はい、
これもう可愛くなるに間違いないんだよ。だからね、はい、あなた仕事で大変かもしれないけど、一日一冊、簡単な絵本でいいから、ね、
はい、
読むのに10分もかからない絵本でいいから、
はい、
もう幼稚園の子が読むような絵本でいいよ。
はい、
だからそれをね、毎日一冊お膝に乗せて読んでやる。
はい。
これね、二人乗せようとか、
はい、
思わないで長男だけを乗せるんです。
ああ。
うんだ、次男が乗りたいっつったら後でだよ。
はい。
うん。それで、その本を読んでやって、お膝に乗せて本を読んでやって、
はい、
本を読んでやりながらね、
はい、
あなたの感想をどんどん言うの。わあ、楽しそうだねとか、ああ、よかったねとか、これ美味しそうだねとか。で、向こうの感想を聞こうとしないで、あなたの感想を嘘でも言うんだよ、嘘でも。大人だからそんなことはできます。その中でね、自分の価値観をどんどんこう、勝手に言うわけでしょ？そういう時間をね、やっぱり積み重ねていくとね、やっぱり他人とは思えんのですよ。
はい。
うん。余裕持って、お膝に乗せて、嫌でも本読んでやって。あなたが頑張んないとダメ、それは。
はい、頑張ります。
はい、はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
うん。あなたがね、やっぱりお腹叩いちゃったとか、はい、生まれてこなきゃいいのにと思ったこと、
はい、
そのことが、可愛さを見出せない、邪魔してる言葉なんですよ。
はい。
うん。三井先生、本当にいいことをおっしゃったと思うけど、DV のご主人から守ったんだって思った方がいい。
はい。
うん。
今までそんなこと思ったことなかったです、
ね。うん。だから、そういうふうに思った方がいいですよ。
はい。
よろしいですか？
はい、わかりました。
はい。失礼します。
頑張って。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
はい。
失礼いたします。